恵みをいただく御言葉はイザヤ書の45章3節から8節です。本当でしたら前回この45の1から8まで行くつもりだったんですけども、どうも1節と2節だけでもうとても命が恵まれて時間が過ぎてしまいましたので、今日は3節から8節を見ていきます。イザヤ書の45章3節から8節、まずはじめに3節をお読みいたします。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主でありあなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。
내게흑암중에보화와은밀한곳에숨은재물을주어서너로너를칭호하여부른자가나여호와이스라엘의하나님인줄알게하리라흑암중에보화은밀한곳에숨은재물이거굉장히여러분들이잘생각해요
それでは一言お祈りをいたします。私たちをご存知であり、私たちをその眼差しでもって見守っておられ、私たちのこの一挙手一投足そのすべてを知っておられる主、我が主イエス様、あなたを褒めたたえます。今そのあなたご自身であられるこの御言葉を我らは豊かにいただきたいと願い、この水曜日の週の仲間の昼見舞いに集っております。どうか心して集っている一人一人に、またインターネットを通して集いし一人一人に、あなたが豊かな命の滴りを存分に与えてくださり、潤し芽を出させ、種を生じさせ、豊かな実りを結ぶことができる我ら一同でありますように、どうぞイエス様、あなたがこれからお語りください。この下への口ゆるを清め、また預かる一人一人を整えて、すべてあなたに預かり尽くすことができる我ら一同でありますように、すべてをあなたの御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、45章のところですね、主は油注がれたものクロスに、こう仰せられた、ですから、この45章のところは、ね、クロスに、言っている言葉である、そのように、一般的には解釈されております。ただですね、この45章にはアニヤウェというヘブライ語がいくつも使われております。アニヤウェ、これは私が主、という意味です。今お読みしたこの3節にもありましたね、私が主、新改訳では太文字の主が使われておりますので見つけやすいですね。で、今日のこの3節から8節までのところで私が主と使われている言葉が、5回も出てきます。これも非常に、珍しい、もう他ではありえないような箇所です。私が主、アニヤウェ、その言葉が何度も使われております。で、この私が主という言葉が使えない登場しているところは、主ご自身が私たちにその主ご自身の名前を知らしめて、私が主であると、もう確かに主エホバがこの箇所、このところをあなた方に提示しますという、もうその主ご自身の自らの熱心、主の本当に伝えたいというその意気込みがここに表されております。で、私が主と言われているその言葉、そこには私たち自身も、同じ、名前を入れる、ことができます。なぜなら私が主と言われているところ、これはですね、ユダヤ人たちは、言ってみれば契約書で、コウとオツが契約しますね。契約書においては契約するもの、また結ばれるもの、その2者が、ここにこれこれこういう事項を持って契約しますっていう時に、自分の名前と署名、それから印鑑を押しますね。日本では印鑑をします。で、この私は主と言われているところが、ユダヤ人たちは主エホバの側からの印鑑だ、そのように認識しております。 そして、契約書にはコート、オツがあるように、主ご自身が、契約書にサインしたからには、じゃあもう一人、コート、オツにあの、オツに当たるものは一体何者か、誰でしょうね。
ここにおいてはコレスということなんですけれど、御言葉は信じる者の御言葉ですので、コレスだけのエホバではなく、信じるコレスにこれこれのことをなさった主を信じる人の契約者、そういう人が契約者。
そうです。ですから皆さんが信じるならば、皆さんが、神様にとっての子を持つの、その片方側に当たり、そして契約者である主のその契約が、成立する、そのような箇所です。じゃあ一体何を根拠に、契約書、契約書、子を持つ、そういうふうに言ってるのか。この、アニヤベが、最も最初に、登場し、そして、ユダヤ人たちに対して主がですね、エホバという名前で現れた、それの最初がですね、出エジプト記の6章です。出エジプト記の6章において主は、私は主、エホバである、主という、エホバという名前で初めて現れたことを記しているのがこの出エジプト記の6章なんですけども、これどういう場面か。モーセが80歳になって神様から召し出され、羊飼いをしていたモーセ、その彼がいよいよですね、イスラエルを救い出す導き者として証明され、そしてエジプトに下っていったその時、モーセがですね、そのエジプトの王パロと最初に、コンタクトを取るんですが、でもその最初はモーセはさんさんたるありさまでした。そのパロという権威者を前にして、またモーセ自身も40年前このエジプトの、パロから追われてひどい目に遭いました。でそれでパロに対して、イスラエルの民を導き出させてください、そのように言うんですけども、ちょっと岩越しで、主が命じられていないような、ことも、語ってしまい、でそれで、パロから何か、軽んじられて、あなた方は怠け者なのだ、だからもっとその、仕事をきつくしてやる、そういうふうにしてイスラエルの人々が仕事がきつくされてしまった。でそれで、イスラエル人たちはモーセが来て、モーセがエジプトのパロと交渉したおかげでもっと仕事がきつくなって、しまった。もうモーセのことをもう信用しきれない、そのような場面がこの出エジプト記の6章のところです。でそれで、この5章の最後のところでは、モーセ、例えば22節23節で読みますと、それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた、主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか、何のために私を使わされたのですか、私がパロのところに行ってあなたの御名によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています、それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。モーセは神様に訴えます。神様、あなたに言われた通りをしましたけれども、状況がもっと悪化しました、私思っていた通りです、これこんなこと言ったらパロが怒り出すに決まっている、そこまでは、書いてはいないんですけども、とにかくそんなニュアンスでですね、神様にあなたが言われた通りにしたらもっと状況が悪くなりましたということをモーセは訴えております。確かにそういうことは、あります。私たちも、御言葉の記されていること、それ世の中の常識とは違うんですね。そしてその御言葉に記されていることを、これ行ったらちょっと あの人がこういうふうになって、でもっとまずいことが起こる、そういうふうに想像して、で実際行ったら本当にその通りになるっていう、そういうことをままあることかもしれません。
하나님께서이스라엘백성들을430년인도행생활에서끄집어내기위해서모세를선봉장으로들어서쓰시는데선봉장으로들어쓰시기위해서불순물이들어있는모세를갖다가이걸다빼내야되잖아요그러니까모세한테들어있는이하나님이쓰시기에불편한부분들을다뽑아내기위해서광야40년을줘요그래서광야40년을통해갖고양치기를하면서양치면서자기가지금까지왕자로서살았던거아무소용이없어요양치면서자기가정말애굽의그왕자로서자기가익힌무물 공부한 거 그리고 자기가 익힌 그 검술 한 필요가 없잖아. 그러니까는 네가 세상에서 최고라고 생각하고 네가 받았던 그 교육이 너한테는 아무런 소용이 없다라는 것을 양측이 40년을 통해 갖고 가르치시면서 이게 자기 본인 스스로가 필요 없다라는 것을 납득하게 해요. 그래갖고 나중에 모세가 뭐라고 고백을 하냐면 나는 이렇게 양을 치다 죽는 거다. 내가 지금까지 배운 거, 내가 지금까지 해왔던 거 아무것도 소용이 없구나. 양치다 죽는구나. 그랬는데 하나님께서 그 때에 모세야 너는 됐다. 애굽에 가라. 그러면서 애굽에 가서 내 백성, 신음하는 백성을 끄집어내라. 그러면서 너의 조상과 내가 언약한 것, 계약한 땅으로 그들을 끄집어내라. 그렇게 얘기를 하는데 그랬을 때 모세가 하나님한테 말한 게 있어요. 나 같은 게 간다고 그 바로 왕이 말을 듣겠습니까? 나 같은 게 간다고 그 바로 왕이 말을 듣겠습니까? 그랬더니 너가 가는 게 아니고 내가 간다. 그러시면서 하나님께서 내가 간다. 그랬는데 나 같은 게 간다고 뭔 말을 듣겠습니까? 그렇게 자기가 생각했잖아. 그지? 그랬는데 가서 하나님 시킨 대로 말을 했더니 자기가 예상했던 대로 바로 왕이 야, 네가 뭔데? 네가 뭔데? 그러면서 이거 어? 죽여도 시원찮은 놈이 다시 돌아와갖고 내 앞에 서서 엉뚱한 소리 하네? 그러면서 네가 이 엉뚱한 말을 했으니까 내가 이스라엘 백성들을 더 곤욕을 치르게 하겠다 해갖고 더 힘들게 해요. 일을 더 힘든 일을 하게 하고 그렇게 하고 고생을 시킨단 말이야. 이게 왜 지금 얘기를 하냐면 우리가 예수를 믿다 보면 내가 이 말을 저 사람한테 하면 분명히 저 사람이 이 말을 듣고 난 뒤에 희한한 일이 생길 건데 어? 이상한 엉뚱한 일이 생길 건데 그래서 더 희한한 일이 생겨서 왜 그 말을 내게 했어요. 그래서 나한테 원망할지도 모르는데 이 말을 안 하면 좋겠는데 하는데 하나님께서 말씀을 딱 주시면서 너는 이 말 해 하라고 했단 말이에요. 그랬는데 말씀을 정확하게 우리가 누군가에게 전했을 때에 그 말씀을 대적하는 것이 반드시 나타난다. 대적하는 것이 반드시 나타나고 그 다음에 이 말씀이 그 말씀을 대적하는 것을 어떻게 잡아먹으면서 이기는지 너희 봐라 그 소리. 응? 모세가 뭐 요소시대이단 됐어요. 와다시미다이나 모노가 네? 파로노 도코로니 이때 있다 도코로데 카레와 피크도 모시마센 카에테 와루이 것도가 오키르도 모이마스요. 소시더라 슈와 지가우치단 됐으니 소리네 슈노 미고토바오 신지테 있다 모노노 파로니 이때 있다 이때 미따라 本当に 지금과 思った 도리로 맞은 것도가 起きて しまったんですね. もう老益はもっとひどくなり ね. そしてもうイスラエルの人々からもう不平不満が湧き上がり ということだったんですよ. 私たち一人一人がモーセのように誰かにね正しい言葉を主にあって伝えなければならない時ありますよ。でもそれ伝えなさいって主に言われたものなんだけど、これ言ったらまずいこと起きるかもねという予想がついてしまう。 そういう時がある。でも主の御言葉を去っておき、できないから、もう主が言ったからしょうがない。よ、と思って言ったところ、予想通りに、パロは怒る。ね。で、人々は人々に会う。そういうことで、あ、やらなきゃよかった。ね。だから、モーセ言ってるんじゃないですよ。やっぱり私が言った通りのことが起きたじゃないですか。ということなんだけど、ここで私たち覚えるわけなんですよ。どういうことが起きた？御言葉を、 与えられて言いなさいって言った時に、御言葉をポンと言った時に、敵が現れなかったらその御言葉おかしいです。御言葉を宣言した時に、この御言葉に、嫌だ嫌だ嫌だって逆らう。その敵が現れた時に、あ、この御言葉本当だったっていうのがわかる。御言葉を宣言したんだけど、その人に何も起きない。ということは、あ、この人にこの御言葉は与えられている御言葉じゃなくて私間違えた。と思ってもいい。 御言葉が与えられた時っていうのは必ずこの御言葉ね、これを逆らってくるものが出てくるんですね。どういうことかって言ったら、御言葉が与えられていない時はそこでね、そのね、悪いものというか悪いこと、悪い制度、悪い人がそこでもう王様の役割をしていたんですよ。だから、その悪いね、そのことの故にみんなが縮こまってこうやっていたんだけど、御言葉が与えられて初めてね、この悪いものがね、自分が立ち、 向かって戦わなければならない人が出てきたんですね。今まではそういうのが一人もいない。人の中にもね、どこもいない。今までは自分が悪いものがね、悪魔サタンがね、王様だった。みんなが縮こまって、はいはいはい、って言った。でも、御言葉をバンと言った時に、その、 御言葉に対してもう焦っちゃうんですね。わ、私今追い出される、私曲げる、それで焦っちゃうから、そこで反発が出てくるということだから、御言葉を通して神が今私たちに何を教えてるかっすら、ほら御言葉を言ったら今まであなたはそういう悪どいものが自分の王様だったこと分かってなかったでしょ、ね、でも御言葉を宣言したところでほらほら怒り出す怒り出す、でもあなたには戦う力がない、そこで私を信じなさいっていうんです、ね、私たちにはパロに立ち向かう力ありません。でもパロが怒った時に、パロが怒った時に私が宣言した御言葉の主の手番なんです。いい？パロが怒った時が私が宣言した主が私の手番だって言ってるんです。だからちょうどね、アメリカの大使がね、あの北朝鮮に対して、お前これね、今度からこういうふうにしなかったらアメリカ怒るよって言ってるの。そしたら北朝鮮がね、怒る？怒ってみなって、北朝鮮にいるアメリカの人たちをいじめる。そしたらね、アメリカがもう本気出してね、やらなきゃいけないことが来たんだねということで、すごい圧力をかけたりね、それで打ち叩いたりするわけなんですね。それと全く同じなんです。御言葉を宣言した時に相手が怒る、相手が怒った時に初めて主の手番なんです。だからこういう時は、あ、正常なことが起きてるなと思えば間違いないです。
で、このモーセが思い描いていたまずいことが起こった、ね、人々はまずいことが起こったと思いました。でそれでモーセは主に申し上げるんですけども、で主が仰せられたことを、ね、これ6章の1節、それで主はモーセに仰せられた、私がパロに知ろうとしていることは今にあなたに分かる、すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる、強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。アメン。ですからモーセは言ってみました。そして主から命じられた通り御言葉を伝えましたけれども、ね、その御言葉が立った時まずいことが起こった。でも皆さん、御言葉がその場に宣言されるということは、その場所に剣が置かれることになるんです、ね、両刃の剣が、もし相手がその聞いた御言葉に従って従順するならば、その剣はむしろ自分を守る剣、勝利の剣になるんですけども、でもそれでもその御言葉を軽んじて反発するならば、むしろそれは自分を切り裂く剣になってしまうんです。
하나님께서이출애굽기6장에모세하고대화를나누시고나한테뭐라고얘기를하셨냐면여호와께서모세에게이르시되이제내가바로에게하는일을내가보리라네가본다내가지금부터바로한테뭘하는지네가본다그러면서강한손을더함으로바로가그들을보내리라강한손을더함으로바로가그들을그땅에서쫓아내리라이게하나님이약속하신약속이에요강한손을바로에게더해서그래갖고는누구보고나가라고한다그런데나가라고하는것도그냥나가라고하는게아니고빨리와빨리와그러면서막쫓아내는것같이니들을내보낼거다이걸하나님께서딱약속하시는거예요하나님의말씀하나님의말씀을우리가전했을때하나님의말씀의역사가일어나고그말씀을듣고사람이막화를내고주체하는역사가일어나고그랬을때어떻게된다딱결과는두개밖에없어요그땅에있는백성을하나님께서그냥완전히그냥잡아갖고우리한테꼼짝을못하게하시든지아니면그땅에있어서우리가안되고더좋은땅으로가야될것같으면하나님께서하시는일은그땅에서막빨리나가라고빨리나가라고쫓아서라도그땅에서내보내갖고하나님이약속하신땅으로보내는데이때는하나님의어떤약속이이게성취됐느냐면하나님이아브라함에게약속하신게젖과꿀이흐르는가나안땅을주신다고했잖아요그러니까하나님이살게하시는좋은땅은애굽이아니라는거예요그러니까애굽에서여기가좋사오니그러고살지못하게어떻게한다쫓아내서젖과꿀이흐르는땅으로보내버린다헌터이곳은すごいところを書いてあるんですね主は御言葉を宣言してその御言葉を宣言した先でうわーっと相手が怒るということこれが起きる時もあって御言葉を宣言したことによってその土地の人がみんな分かりましたつってその御言葉にね 預かって、それで私たちと一緒になって、ね、それで一緒に生きていく、そういうこともあるんですね。でも主ご自身がここで御言葉を宣言して、ここで私たちを追い出すということを書いてあるんですけど、どういうことかしたら、主はあのエジプトにおいて、エジプトのパロの方をね、はい分かりましたって、イスラエルの民によく知ってあげることもできるお方なんですよ。でも主ご自身がアブラハムと約束したのはエジプトのパロがいる土地じゃないんですね。だからそこで豊かに、ね、エジプトにいるパロと豊かに仲良く、ここで一緒に仲良く生きていこうねってなったら困るんですよ。主の約束の言葉は血と蜜の流れる、ね、カナンの地だから。だからイスラエルの民がここがいいです、私ここに住みますっていうことを言えない状況、それを作るっていうのをここに書いてある。追い出す、パロが追い出して、そこの地にはいられないようにしてあげる、それであなたたちは出ていくということ、ここでもう主はすでに宣言している。
ですからモーセの側もまたイスラエルの民も、ね、長老たちもみんなその神様の言葉の通りに従っていいのかどうかの疑心暗鬼に満ちたような状況、その状況でこのアニヤウェによる、ね、その宣言文、主が、ね、契約を、ね、結ば契約書を記してサインするような、その宣言文がこの、ね、2節から、8節までのところになります。
하나님께서우리에게말씀을주실때갑과을이라고하는계약조건으로말씀을주시는데갑의하나님이아니야베내나여호와가그러는데반드시여기오늘이이사야서말씀에는고레스가사인을하잖아요고레스왕이그랬으면나여호와가한거기에누가사인을한다바보니까사인을그래서내말씀이에요그러니까는계약이하나님의말씀은계약이에요하나님의말씀은전부계약이야그렇기때문에사인하지않은하나님의말씀은나하고상관이있다없다없다그렇지그렇지그렇지응하나님의御言葉は계약なんですよ。誰に対しても계약なんですよ。だからここにこれだけのね分厚い御言葉契約書があるということであっても、皆さんが私エホバがねアニヤウェが日本語で言う不動字の主がというところに、ね、自分も契約しなければならない。今日のこのイザヤ書の御言葉はコレスが契約の相手になっている、ね、でもクロスが、ね、契約の相手に、この韓国語はコレスってなっているということなんだけど、皆さんがこのクロスが契約にサインしているところを皆さん自身の信仰に置き換えて、皆さんも自分の名前を入れて、ね、これを契約したいことには、神様とクロスの契約はあるものの、皆さんと神様の契約はないんです。だから自分も神と契約をしっかりするものとして、ね、この本当にクロスのところに自分の名前を入れて、それを信じること、それが必要なんです。
ユダヤ人たちはですね、この出エジプト記、例えばね、これ聖書のいるある一部分の、ね、書き記されていること、これですね、普通の人、たちもう、ね、ギリシャ哲学からもう順次、ね、あのアカデミニズムが発展して、ね、大学ができて、まあ、そういうことは、ねまあ、ギリシャ思考ではですね、まあ、本の一部分として見えるかもしれないですけど、ユダヤ人たちはですね、今まさに私たちに、ね、対して契約がなされた、この出エジプト記の時代、この時のこの契約が今2016年を切る我らに対する契約もにもなっており、今もまた有効なんだってユダヤ人たちは本気で思ってるんです。
이잖아요이이스라엘사람들이유태인들이왜복을받냐면우리하고신앙의신념이틀려요우리는이걸보면서아이사야서에이사야때일어났던일로생각을해봐요그런데유태인들은이이사야서이말씀을보면서이말씀에고레스라고하는부분을자기하고딱연결을쳐버려요그래서그말씀하고계약을갖다가이세상의모든민족가운데서하나님의말씀과가장계약을많이하고있는사람이누구다이스라엘유태인들이에요그래서어떻게됐다가장적은숫자의나라의백성임에도불구하고세계의모래이계약때문에이계약때문에하나님이 이 계약을 제일 많이 한 민족이기 때문에 세계의 머리로 세우지 않을 수가 없어요. 그런데 세계의 인구의 비율을 してみれば 이스라엘의 인구というのはね 少ないですよ. 少ないんだけど でも 神様と 계약을 している 人の 割合は 一番多い. ね? 一番多い. ね? 彼らは 私たちは 이사야書ね. コレスの時に起きたことねで終わっちゃうんだけど、 유다야人は これね アーニヤベっていうところに コレスのところに 自分をプッと行っちゃう。 それでこの分厚い聖書の本は全部契約書なんだけど、この分厚い聖書の本の契約書の中で契約に一番最後たくさんしている人誰？ユダヤ人。だから彼らは文学の面においても一番、経済においても一番、ね、サイエンスにおいても一番、ね、 政治力、世界の政治を動かす、この力においても一番、全部一番、子育ても一番、犯罪者がいないというのも一番。どうしたらいいのこれ。もう本当にもうよだれが出るよ、よだれが出ますよ本当に。皆さんも御言葉をそのまま信じて、 自分に与えられた約束だと信じて、その通り実行するならば皆さんをユダヤ人に引き寄らない、いやむしろ皆さんイエス様を知ってイエス様を信じてますね。ユダヤ人は旧約聖書しかないですけど、新約聖書のあらゆる祝福も救いも全部皆さんのものなんです。信じるもののものです。ですから御言葉に記されていることを、ね、皆さん自身のものだと、ね、信じましょう。でこの、ね、まあ
聖書の6章の2節から、ところで、ね、2節は神は盲線について恐れた、私は主であるね、出てきましたね。アニヤベ出てきました。まず最初にハンコを持って宣言します、ね、契約書の上の方に自分の名前とハンコを押すという契約書の形式もまたありますね。不動産契約書とか、 あまり文章が長いと、ね、初めと終わりに自分の名前と住所を書いてハンコをピッピッと押すんですけど、ここも、2節に私は主であると出てきて、そして、8節、ね、主の御言葉、その語られた言葉が終わるところも私は主であるで終わっております。ですからハンコで、ね、私が主アニヤベでサンドイッチされた、構造になってるんです。イザレボニカハナニミボセゲバイスマヨカラサデ
나는 여호와라. 그러면서 3절에 보니까 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으니 나의 이름을 여호와로는 나타났으나 나의 이름 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고, 그러면서 나옵니다. 그런데 여기 왜 아브라함, 이삭, 야곱이 왜 나올까요? 아브라함하고 한 계약을 이삭도 하나님하고 했던 거예요. 그 야곱도 하나님하고 했던 거예요. 그거네. 아브라함, 이삭, 야곱, 그거네. 信仰の代名詞みたいな人たちが出てくるんだけど、なんでわざわざこの人たちをここに出しているかって言ったら、アブラームと神がなさった契約を、ね、ヤコブ、イサクもね、私もその契約を引き継ぎますって契約した、ね、ヤコブも私も私もその契約の、ね、引き継ぎですということを言ってるんですね。だからこの聖書の言葉の契約は永遠にこのアニヤウェイに対して契約する人の 契約書である。どんなに皆さんが聖書をたくさん持っていたとしても、御言葉を知っているとしても、アニヤウェイに対して自分がこのアブラム、イサク、ヤコブとしてその、ね、御言葉の契約に引き続きのものじゃなかったら、皆さんと私の信仰はなしです。で、3節に、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主ね、 エホバという名では私は彼らに知らせなかった。全能の神、そうです。アブラハム、イサク、ヤコブに対してはエルシャダイ、全能の神として現れ、そしてその全能性を表されたんですけど、でもこのアニヤウェ、エホバという名前によっては彼らには知らされておりませんでした。でもこのモーセの時代の出エジプトの民、このイスラエル人に対してはエホバ主という名前で現れて、そして今この
奴隷の地エジプトで嘆き苦しんでいる彼らのその叫びを聞いて、そして私はその契約を思い起こした。今一度私は兄ヤウェの名のもとにこの契約を遂行する。それがこの2節から5節のところです。それで6節、それゆえイスラエル人に私は主である。ここでも兄ヤウェが出てきましたね。私は主である。ですからこの6節以降の、6節と7節8節にあるところの、特に同時に、注目してください。主は何をしてくださるのか、イスラエルの民に対して。で、まず6節の方を見ますと、私は主である、私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。アメン。主は何をしてくださるということを契約されたか。それはまずあがなうということ、買い戻しですね。ヘブライ語ではゴエル、買い戻しの権利のあるお方、よく祈るんですけども、買い戻す、私はあなた方を買い戻すというのがまず神様の約束です。そして2番目に、7節の方ですね。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。アメン。私の民とする、あなた方を私の民に導き入れる、我が民とする、これが2つ目の重要なことです。イスラエルの人々をあなた方を我が民とします。これを、兄ヤウェの名のもとに誓っておられるんです。そして、3番目、私はあなた方の神となる、あなた方は私があなた方の神主エホバであり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。アメン。知るようになる、あなた方は知る、知る、これは、要するにそれと一つになる、交わる、聖書では、男性と女性が、性交渉することも知るというふうに言ってますけど、共に交わる、一つとなる、あなた方を、は私を知るようになる、これが、3つ目の重要な言葉です。これ実際ね、私たちにも同じですね。私たちも贖われました、また民とされました、また主と交わり、主を知るようになりました。そして8節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える、私は主である。アメン。4つ目は所有として与える、土地を与えてくださる、神様が与えてくださる分、そこにあなた方を、私はあなた方を導き入れますよと。イスラエルの民にとってはこの血と蜜の流れる地、あのイスラエルの土地が所有として与えると約束された地でしたけれども、私たちは天国、イエス様が常にもう用意してくださったその天の御国、そこを所有として与える、この4つが与えられ、そして最後が兄ヤウェ、私は主である、でくくられております。ですからこのイスラエルの人々に対するこの契約、主の側の兄ヤウェから始まり兄ヤウェで終わったこの約束、これ今でもイスラエルの人々はもう本気で自分たちは、このようになる信じているんですね。イスラエルの民、バビロン捕囚の時にもう国を破壊され追われてしまった、でもそこから2500年ずっとこの契約を握りしめ続けてきて、でそれでついに、イスラエルのその土地を勝ち得ました。そして今なおまだ、あの神殿の土地が奪還されておりませんけど、イスラエルのために本気で信じてるんですよ。アニヤウェのその約束してなさった契約、それは今もなお有効であり、やがて成就する。イスラエルの民はそれを信じて今なお、そのためのアクションをし続けているんです。このように、アニヤウェ、それは契約書における主の側の署名、であることを、それを学びました。 で、イザヤ書の45章今日の箇所たくさんありますね。アニヤウェ、もう本当に私たちに対して、ね、このもう主の側がサインをした、さああなたの側もサインしなさい、サインしなさいという、ね、そのアニヤウェの約束で満ちてるんです。誠にイザヤ書、ね、本当にアニヤウェがたくさん出てくる書物です。でこのイザヤの、ね、45章の方に戻りまして、ね、まず3節のところに早速アニヤウェが出てくるんですけども、3節、私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
アーメン。
早速ね、私が主、アニヤウェ出てきましたね。そのアニヤウェの内容、それは秘められている財宝と密かなところの宝を与えてくださるという約束。皆さんこれをね、ぜひサインしてください。コエンの、ね、副総長のキム・ヒョンジョン博士、イザヤ書の講義をするとき、ね、彼はこのイザヤ書の45章のところに2ドル札を挟ん、ね、貼り付けたって、ね、もうそこですから、お金を与えてくださるその約束が記されているところということで、私も真似してですね、1万円札がこうやって挟まれております。
もう挟んでおります。
本当だ。おうおうおう、先週ちょっとだけお話ししたら、もう早速
これ ね、 ですね、これだけすごいかって言ったらね、コエン大学 の、 あの副総長であられるあのキム・ヒョンジョン博士は、ですね、お金というのがないんですよ。なぜかというと、そのお金を全部貧しいあのしもべたちのために全部使ってるんですよ。アフリカだとかいろんな貧しい国々のそのしもべたちを養うために、もう費用がものすごくかかる。だからそれに全部使っちゃってるから、自分の財産ないんですよ。なのに今度世の中をもっと良くするために、ジュエン大学をね、あのこれを立て上げなければならないという、その夢をずっと持っていたんですね。それでそのいつも必要な財源を与えてくださいということでいつも祈ってるんですよ。その2ドル札が入っている、あのアメリカは1ドルでしょ、でも特別な時だけ2ドルが銀行で貸してる。で、幸運の金ということでプレゼントされたそうなんですね。でそれを挟んであの祈っているんですけど、ジュエン大学できちゃったんですよ。お金なしでジュエン大学ができちゃったんですよ。もうそれに明かしするとまだすごいことが起きてるから、そんでそのジュエン大学を今維持するために、先生は一度も人にジュエン大学の維持のためにこれだけのお金が必要だからちょっと協力してくださいって言ったことない、ないです。なんだけど必要なものが向こうから来る。それでジュエン大学の方はもうあの本当に健在なんですね。アゾフの大学はね、入るのにすごく難しくて、もう入るのも難しいけど卒業も難しいという状況なんですけれど、見てるともう隠された財宝がね、自分から来るんですよ。隠された財宝が自分から来るんですよ。もう本当に祝福された、そういう状況ですね。だからどういうことかって言ったら、先生がこの御言葉とイエス、あの神様と契約してるから、アニヤーベと契約してるんですよ。主のお仕事のためにアニヤーベ、あなたと契約します、ね、だから人が手を、ね、まだあの掴んでない、ね、手つかずの、ね、宝物をあなたが、ね、私にください。だから人に何とかしてくださいとお願いしない、ね、主よあなたがください、ね、だからここ見てると暗闇って書いてありますよね。暗闇ということは真っ暗闇のところで物を探すことはできないんですよ。暗闇のところで、ね、まあ、何も見えない、見えないところで何かを、何か手に、何か、あれこれ何、こう手探りでやってたところ、あれ何、ふっと見たらそれが、ね、すごい宝石だった、ね、これは誰がなさる技、主がなさる技なんですよ。たくさんの石ころがあるのに、なんで暗闇の中で私がこうやったら、ね、そのすごいものが私の手に、主のなさる技なんですよ。だから暗闇の中においても隠されているその宝物を私にくださるお方、ね、 そういう、そしてもう一個はね、すごいのが宝物があるんだけど誰か絶対出さない、それを出さないとしても隠して隠して隠して、それでそーっと持っているんだけど主がね出せって言ってそれをね出させるということもここに書いてある。だから必要であるならばこのアディヤウェと契約した人が神の仕事で神の栄光のために必要であるならば主は隠されているところにある、ね、その宝物もその人の手に、はい、渡してあげて、そしてどうしても、ね、欲しいものをエイという人が持っているんだけどその人が絶対出さない、そしてずっと隠して持っているということであるんだったら主はね、その隠されているところを暴露してでも、ね、必要な人にそのことが渡るようにしてくださる。これがここにね約束として書いてある。すごすぎ
ですからね、普通の人であるならば隠されたところの財布をもう探してロークして、ね、もうあっちこっちに闇行にやって、あるいはもう本当にその困難なところから奪い取って、ね、ミッションインポッシブルみたいにもう あらゆるタイプとか、ね、アイテムのツールを駆使して、そんな必要ないんですよ。主がね、皆さんが主と共に行くならば、主と共に歩むならば、そして皆さんが主のために行うなら、それを、ね、隠されたところを、ね、秘められている財宝を、それをあなたに与える、ね、そのように言われるんです。ただですね、4節5節と、非常にもう聞けば本当に顔がほころんでくるような、その約束がたくさんあるんですけども、最も重要なことはこの6節に目的があります。この目的のためにあなた方に宝を与える、あるいは、ね、肩書きを与える、力を帯びさせる、あるんですけども、で6節が目的です。それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。アーメン。目的、それは人々が知るためです。何を？それは日の昇る方から、ね、もうこの日本というもうファーイースト、もう東の方から、ね、西の果てまで、ね、もうアメリカ大陸が西の果てだと思われるんですけども、もうその東から西に至るまで主以外には誰もいない、主の他には誰も救いがないということを人々が知るためにあなた方に秘められた財宝を与える、そういうことです。
牧師는이유를확실하게알아야돼。牧師는게나보나보잘먹고잘살아라고주는게아니고내가복받은모습을보고내가복받은모습을보고내가동쪽에가면동쪽에있는사람이처음어머저렇게한번복을받는구나그걸알게해서하나님을알게하기위한선전선전으로우리를복주신다내가서쪽에가면서쪽에있는사람들어저렇게믿으면복을받는구나그걸알게하기위해서하나님이복을주신다그러니까東に私が行ったところを、ね、私のこの祝福されたその様守られているこの様、生かされているこの様、用いられているこの様、それを私が東にいた時は東にいる全ての人が見て、ああアニヤウェと契約した人、契約守る人こういうになるんだということで、私をね、神様のね、そのコマーシャル神様がこういう方である、アニヤウェはこういう方だよというね、このコマーシャル版としてね、祝福された私を東に生かして西に生かして、この目的があるということなんですね。金持ちの中で代々金持ちの人というのはこの目的をはっきりとして、だからね、代々金持ちをね貫いている人たち見てるとね、贅沢しないですね、なぜ贅沢しないのって、お金あるからいつでも贅沢はできる、自分がしたいと思ったらいつでもできる、だから本当にしたいと思った時に贅沢してもいいかな、安心感があるんですよ。あのデパート丸ごと、ね、自分が欲しかったら買うこともできる、だから、本当に丸ごと買いたいって気持ちになる時まだ待ってようと思ってるから、彼らの生活っていうのはね、 あるものが持っているゆとりのゆえにすごいゆったりとしていて、それで物を買ったりね、売ったりすることに焦らないんですよ。金持ちはキリストにある金持ちは物を売ったり買ったりすることに焦らない。いつでもね、お金あるから買えますよね。だから大体ね、キリストにある金持ちはね、売ることない、買うことを必要としている時でよく考えて、本当に買いたいって気持ちになった時に買おうと思うのね。でもこの貧乏上がりがどうなるかしたら、お金がパッとできた途端に、ああ、あれだけ私は欲しかったロレックス買いに行こうってなっちゃうね、貧乏は。これが金持ち、代々ね、主に祝福された金持ちたちの持っている祝福された考え方とね、呪われた考え方の違うところ、これなんですよ。だから主がなんで私をここまでねしてくださったか、それは私が東にいた時に主の皆が崇められますように、私が西にいた時に主の皆が崇められますように、そういうことで主が私を祝福してくださったということを私たちは知るべきですよ。祝福받으면축복받은모습을가지고나는하나님의코마샬이다나는하나님의코마샬아니세상이요즘너무이뻐졌네예수님이이렇게나를이쁘게하셨네요어어머요새너무너무하시는일이잘된다며요네예수님이나를이렇게하셨네요예수님이나를예수님이나를선정이먼저지돈쓰는게먼저가아니다ね、イエス様がなさった技を明かしする、ね、その宣伝をする、ね、コマーシャルすることが先であって、いただいたお金を使いに、ね、デパートに行くのが先じゃない。これを守らなければならない。これを守ってこそ代々その財産が与えられる。
アメン。ですから、ね、真のリッチな人というのは、ね、実はお金をなんか大金を金庫の中に隠し持ってるとか、ね、あるいはそういう銀行残高が高いとかそういうことじゃなく、この基準に従って歩む人はですね、主の栄光のために働く人、ね、主の栄光のために注ぎ出す人なんです、ね。日本人はあまりイエス様を信じてる人は少ないから金持ちは多いんですけども、けれども、ね、本当に日本で多い金持ちの中で多い人たちはゆとりがないんですね。お金をが出ていかないようにお金を積み立てるためにロープして、いつもその心はお金にあって、ね、いつかなくならないかな、ね、今のうちに、ね、円を取りに買い取った方がいいかな、ね、あの株に有価証券を買っといた方がいいかな、ね、まあ、そういったことでもう四苦八苦している、ね、けれども真の金持ちは宿泊しないんです。主の御旨に従って行くからゆったりなんですね。でこのもし、ね、栄光の富が与えられても、それでもね、例えばキム・ヒョンジュン博士なんかもう、ね、お金が与えられてもすぐにボンと、ね、人のために使ってしまうから、ですから自分の手元には、まあ、キャッシュはないかもしれませんけれども、世界中の富が集まってきていて、ね、この間も個人進学博士課程で学んだ帰り、その金先生と一緒に中央大学行ったら、もう200年ものの塔が何百年ものでしたっけ、
1400年。
あ、それはん、確かまだ 今は来てるんですけど、うん、あの時は、まあ、200年ものの塔をもうこうやって手で触って、本当に100万ドル以上の価値があるその塔。金先生、それをお金に換金しようとは思わないんですよ。むしろ主の栄光のためにそれを用いようとして、だからそれに世界中の富が集まってくるんです。
근데이목사님이얼마나축복을받는사람이냐면아이들공부를시키는것도아이들이자기들이알아서공부를다해갖고학비그냥아르바이트하면서그러면서공부를했어너무너무애들이그러면서예쁘게살아갖고있지건금절약한애들이에요그래서돈이있는데도돈을안써요근데하나님께서그딸내미또결혼시킬때보니까최고의자리가딱갖다놓은거예요딸내미가어막시어머니시아버지가있지이뻐서 이뻐서 뭐 어떻게 하지를 못하는 그런 집으로 있지. 남편도 너무너무 멋있는 사람입니다. 시집을 딱 보냈는데 시집 보낼 때 있지. 목사님은 딸한테 줄 돈이 어? 준 돈이 100만 원, 한국말, 한국 돈으로 100만 원에 200만 원 줬대. 그것도 딸 시집 갈 때 아무것도 안 줬다 소리를 듣는 거는 그거는 좀 기념이 안 될 것 같아서 그래서 100만 원인가 200만 원 밖에 안 줬대. 응? 그게 자기가 자기 자녀를 위해서 해준 것에 최고야. 그랬는데 하나님이 그 자녀를 위해서 해준 것은 최고의 남편에게 보내고 최고의 시어머니한테 보내고 시아버지 시어머니한테 보내고 그래갖고 너무 멋있는 결혼식을 했어요. 그럼 김세세는 세세는 억울할 겁니다. 시간에 저도 아카시자 오조사가 부달이 이른다 해도 김세세 시대가 뭐 생교시같이 뭐 돈이야 뭐 使えて뭐 전부 오카네가 아니라 전부 それを 使ってしまう 그래서 김세세 이쓴 포켓도 오카네ない 子供たちも 自分で アルバイトしながら 大学を出て それでね、もう貯金するようなことも、だからお金の使い方がわからないんだと、子供たち。だけどね、結婚するときに、キム先生がこう言ってた。いや、結婚式までね、お父さんが何もしなかったっていうことを言われるのもちょっと良くないから、ちょっと結婚式はお金出した方がいいかなと思って、確かに 100万か 200万ですよ。韓国ウォンで。それを足して、まあ、あなたの結婚式の時はお父さんお金出したよってそういうことだったんだけどその結婚した相手がね素晴らしい方なんですよ。だからお父さんは他の神の子供のために自分の財産を全部果たしている能力も全部果たしているっていうことなんだけど神様はイエス様はねキム博士が自分の子供のためにできなかったことを利子をつけて利子をつけてね素晴らしいところにお嫁に生かしてくださいということをできるお方なんですね。だからね何が祝福かって言ったらね旦那さん素晴らしいんだけど旦那さんのお父さんお母さんちょっと変したらこれ呪いです。なのにキム博士のお嬢さんは旦那さんのお父さんとお母さんがもう息子のためにこう離れ離れになるからそれが寂しくて泣くんじゃなくて嫁さんと離れ離れになるのがねもう嫌で泣くねというところに結婚していたんです。これが主のなさる技キリストにあるこの本当に続く祝福というものなんですね。宝物の婿さんをいただいたんです。
ハレルヤ。
主はだから私たちの思い描いた以上の、ね、祝福をしてくださる、ね、確かに私たちは主のために働きます。でも私たちは貧しいまんまではないんですね。必ず栄誉富をつけさせてくださるんです。で、まあ、4節見ますと肩書きが与えられると、ね、4節私のしもべヤコブ私が選んだイスラエルのために私はあなたをあなたの名で呼ぶあなたは私を知らないが私はあなたに肩書きを与える。アメン。肩書き、皆さん今御言葉を本当に学んでおります。肩書きも自動的に主語自身が、心配してそして皆さんにもし皆さんが有名なところで講演したり説教したりあるいはセミナーしたりするとするならば肩書きは必要ですね。それも与えてくださるんです主は。5節私が主であるアニヤウェまた出てきました。他にはいない私の他に神はいない。あなたは私を知らないが私はあなたに力を帯びさせる。アメン。これですねキングジェームズの方では私はあなたを結びつけたって訳されます。各国語ではそちらの訳でしょうか、確かに私はあなたに力を帯びさせる主から力を帯びさせることはそうですけどでも何より主ご自身に結びつけられるんです。主と共に歩むということそして主の栄光のためにこの6節が目的先ほど言いました主の他に誰もいないということを人々が知るためにあなた方を私に結びつける。あなた方に私の肩書きを与える。 ですから皆さんが、ね、人々に主の栄光を知らせる上で必要な肩書き、また必要な力、そして必要な富、それらを主が必ず、ね、主の栄光のためになすならば与えてくださる約束がここに示されているんです。
하나님께서뭐라고그러셔요이사야서45장에흑암중에보아은밀한곳에숨은재물을준다그랬습니다왜주신다이스라엘의하나님인줄알게하기위해서주신다그렇게쓰여있어요그죠그다음에또뭐라고그래요사절에나의종야곱나의택한이스라엘을위하여너를지명하여불렀나니너는나를알지못하였을지라도나는내게칭호를주어알지못하였을지라도하나님께서내게칭호를주셔갖고그래갖고나를사람들가운데서유명하게만들어주신다유명하게만들어주신다그런이약속을하고계시고요나는여호와라나외에다른이가없나니나밖에신이없느니라너는나를알지 못하였을지라도나는내띠를동일것이요그런데이띠를동인다라고하는게뭐냐면있잖아요크로스왕에게띠를동여주신거는다른왕들의허리띠를푸는띠를동여주셨어요그리고이꽉닫혀있는성문들을푸는띠를주셨어요그래서모든왕들이크로스왕하고이걸고레스하고전쟁할때마다쳤잖아요전쟁할때마다성문을열었잖아요그죠그런걸주셨대요그러니까이게하나님의영광을위해서열어야될문이있으면은열수있는권세능력영광이런것들을하나님께서내가싫다고해도크로스왕은자기가하나님믿은사람이아니잖아근데하나님이작정해서내목적을위해서너를들어쓴다그러면서내목적을위해서너한테이거하고이거하고이거능력을준다그랬는데그걸갖다가그능력이그사람에서떠나가지않도록어떻게했어요묶었다그랬죠그치너희띠를묶는다그렇게했죠그러니까무슨소리냐코레스니他の国々の縄文をね、ほどく、そのね、その力をね、帯として締めてくださったんです。そして他の国々の王様たちのその帯をほどく、ね、その帯もクロスに与えてくださったんです。だから私たち一人一人にも主が、たとえコレスのように私たちがよくわからない、主のことを分からなかったじゃないですか。これですね、クロスは。分からなかった。分からないんだけど、主のある種の目的のために、主が選んで、ね、そして主の目的のために、その人に力を与える、権威を与えるということができるということがここに書いてあるんですね。だから、私たちが神をよく分からないとしていても、私たちがこの契約をしっかり、覚えてこの契約に自分の名前をこうちゃんと綴ってね私エホバがっていうところにねチンワーとかねそういうふうにすればこの契約のゆえに私がよくわけが分からなくてもね ある種の力を私に与えるクロスには国々の王のね腰紐をほどく力そして縄文をねそれをほどく力それを与えたからあるその全ての戦争を彼は勝つことができた私たちにも主がその力を与えてくださるんです契約をしているなら
アメン
本当にユダヤ人たちからすればこのクロスというものは何者か、ね、ユダヤの預言者の時思ったことでしょうそして、ねあの、ね、クロスというものはバビロン捕囚からイスラエルを帰らせるあの異邦人が、ね、驚いたでしょうねその異邦人に対してこんなにもアニアフェアニアフェを、ね、使っておられるのかしら、ね、もうそれを 驚いたことでしょうそうです異邦人に対して、ね、主はこのアニアフェ約束をしてくださる皆さんも、ね、ユダヤ人にとっては異邦人ですね日本人も韓国人も、ね、中国人もみんな異邦人ですけどもでもイエス様にあって皆さんもこのアニアフェの祝福が与えられるんですそして、ね、7節私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する私は主これら全てを作るもの、主は光と闇を創造されました平和を作り災いをも創造されます生徒たちには平和そして災いは、ね、主を軽んじ主を恐れを敬わないあえて主に反逆する者に対しては備えられております それは全てを主が作られました。そして8節、天よ上から滴らせよ、雲よ正義を降らせよ、地を開いて救いを実らせよ、正義も共に芽生えさせよ、私は主、私がこれを創造した。アメン。主は天から、ね、恵みを滴らせます。また雲は、ね、正義を降らせよと主は命じられます。そして、ね、地、ね、これ私たちの側ですね、私たちは大地の実りに対して、ね、主の御言葉の種がまかれたらそれを、ね、芽生えさせ成長させる。ですから開いて実らせる部分は私たちの側にあるんです。耳を開き心を開いて主の御言葉がまかれたならば、ね、主は正義を降らせます、ね、恵みの雨を降らせてくださいます。そして私たちの側が、ね、そのいただいた御言葉に対ししっかりと、ね、それをに対し芽を出させ葉を出させ花を咲かせ実をつけさせる。これは私たちの側の責任です。そして、ね、私たちの側が本当に主が与えてくださったこの御言葉、これをよく聞いて信じて実らせていくならば、それはますます主の栄光となって、主はますますその人に、ね、さらに大きな権威、大きな肩書き、大きな富、それを得させてくださいます。どうか皆さんはこの兄ヤベの、ね、この御言葉の祝福、これを皆さん自身握りしめましょう。これは皆さん自身に語られた契約だということをはっきりともう認知して、もう御言葉の余すところなく取りこぼしなくその恵みに扱っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。これから皆さんそれぞれが自分の口で告白しましょう。そして主に祈り求め、この祝福が自分のものであることを今それぞれの口で宣言し祈る時を申します。
主よ、あなたが祝福してください。私たちのこの全ての成り立ちを通して、他の人々が、私たちが東に行った時には東の人々が主がこのようなアニアウェであることを知ることができますように、私たちが西に行った時には西にいる人々がアニアウェのその存在を知ることができますように、そして信じることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてあなたに会って、私たち一人一人が平安が本当に作られて、そして主よ、あなたにあって光が作られて、そして光の道を、その平安の道を私たちは歩むことができますように、皆様助けてください。今日あなたがこの天から私たちに与えてくださったこの木に満ちたこの御言葉を、雨のように私たちに、主よ、あなたが聞かせてください、また降らせてくださったこの御言葉、この御言葉の上に神から注がれるそのあらゆる素晴らしい木が、私たちの人生に、私たちの職場に、私たちのまた事業所に、私たちの家庭に、私たちの家族に、私たちのまた教会に注がれ、そして主よ、地が開かれて救いを出し、そしてあなたの義もどもに芽生えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主がなさったこの全てのこのことを、主の創造の御業に豊かに預かることができますように、主は私たちを祝福してくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主よ、あなたが日の昇る方からも西からも、あなたの他には誰もいないことを人々は知る。そのために私たちがその栄光の務め、この永遠に栄えある務め、これに預かってまさず働いていくことができますように。主よ、この世の時のために働いても、それは100年足らずで消えてしまいます。しかしあなたのために働く、それはその栄誉はとこしえに続きます。私たちはあなたの栄光のために働き、そしてそのために働く人々に、あなたが秘められている財宝を、密かなところの宝を与えてくださり、また肩書きを与えてくださり、また力を満たせ、あなたご自身へと結びつけてくださるように、あなたの他には主神はおりません。どうか私たちはよく聞く耳、開かれた心を持って、その営み、その御言葉、その確かめを豊かに受け入れ、実り実らせる、豊かに実らせる我らの道でありますように。あなたが今日これらの栄光の御言葉を語ってくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
今しばし一緒に前でそれぞれの祈